マタイによる福音書の第21章の12節から17節までお読みいたします。それからイエスは宮に入られた。そして宮の庭で売り買いしていた人々を皆追い出し、また両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを覆された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と唱えられるべきであると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。その時宮の庭で盲人や足苗が身元に来たので彼らをお癒しになった。しかし祭司長律法学者たちはイエスがなされた不思議な技を見、また庭でダビデの子にホサナと叫んでいる子供たちを見て立腹し、イエスに言った。あの子たちが何を言っているのかお聞きですか？イエスは彼らに言われた。そうだ、聞いている。あなた方は幼子、血のみ子たちの口に賛美を備えられたとあるのを読んだことがないのか。それからイエスは彼らを後に残し、都を出てベテニアに行き、そこで夜を過ごされた。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所から神と共に歩む喜びという題でメッセージをさせていただきます。皆さん、クリスチャンの歩みで一番大切なのは何ですか？クリスチャンの歩みで何が一番大切ですかと聞かれたら、クリスチャンの皆さんどう答えますか？何がクリスチャンの意味で一番大切だと、答えるでしょうか？またクリスチャンでない方、何だと思いますか？クリスチャンの意味でクリスチャンの人たちを見て何が大切だと、一番大切だと思いますか？礼拝にちゃんと来ること、それは大切ですね。聖書を読むこと、大切ですね。お祈りすること、大切ですね。でもそれがなんかクリスチャンの何て言いましょうかね、お勤めみたいな感じになってしまうと、ちょっともったいない感じがしてならないんですね。もちろん私たちは礼拝守りましょう、お祈りしましょう、聖書見ましょう、そういうことを申し上げます。でもそれが何か私たちの、今日のコラムの方にも書きましたけれども、何かそれが私たちの義務であるかのような、そうしたら、クリスチャンはこうしなきゃいけないんだよと、そういうようなレベルで受け取ってしまうならば、なんかもったいない感じがしますね。で、私はクリスチャンの歩みの中で何が一番大切ですかと聞かれたらどう答えるかなと思ったときに、今日の説教の題でもありますけれども、神様と共に歩む喜びだなって思う、神の愛に感謝して歩むことだなっていうふうに思うんですね。そういうふうにお答えするだろうなと思うのであります。これが一番大切なこと。クリスチャンの歩みで何が大切かって、本当に神様と共に歩む喜びなんだ。もう神様と一緒にいることが私たちの喜びであり、神様と一緒に歩んでいくことが、それがお祈りに現れていくし、それが賛美に現れるし、それが礼拝に現れる、そういうもの全部大切なんだけど、でも何よりも大切なの何かって言ったら、ああ、神様と共に歩む喜び、神様と共に歩む祝福、神様と共に歩むってなんて素敵なんだろうか。神様の愛に感謝して、神様には私のことを愛してくださったんだ、本当に一人子イエス様を与えるまで愛してくださったんだ、そのことに感謝して歩んでいくこと、それほど大切なことはないだろうなということを思うのであります。今日の聖書箇所はそのことが具体的に書かれているところだなって思うのであります。イエス様はエルサレムに入って神殿に入りました。神殿に入ったら人々が何をしてたかというと、商売をしていた。宮の庭で売り買いをしていた人々、その彼らを追い出して、鳩を、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けを覆されたと書いてありますけれども、人々が神殿で商売をしてたっていうんですね。両替をしてる人たちがいた。両替をしてた人たち。これはですね、 ね、あのお金があの20ドル札じゃちょっとあの不便だから、いや20ドル札はいいかもしれない、100ドル札じゃちょっと不便だからこれ両替して20ドル札にして、そういう意味での両替ではないんです。これはですね、なんで神殿の庭で両替をしてたかというと、なんで両替してたかというと、これはですね、これがですね、銀貨なんですけれども、これはローマ帝国の銀貨であります。ローマ帝国の、銀貨じゃなくて金貨ですね。ローマ帝国の金貨なんですけれども、これは、ティベリエスという皇帝、このイエス様の時代、イエス様が十字架にかかった時の皇帝はティベリエスという皇帝だったんですけれども、このティベリエスという皇帝が、この自分が皇帝であるということを、このローマ帝国に住んでいる人たちに、この示すって言ったらいいんでしょうかね。この見せしめっていうか、まあ、とにかく俺の言うことを聞け、俺が皇帝だぞ、俺が皇帝なんだから、この経済も、この経済の世界も私が支配してるんだぞ、それを表すためにローマ皇帝は自分の肖像をこの、描くようになっていました。そしてこっちはですね、裏側はこのお母さんがこの女神として崇められていたんですけれども、この、ティベリウスという人のお母さんの肖像であります。これはもう女神として崇められていた、こういう金貨が流通して、これだけじゃなくてですね、これ金貨だけじゃなくて銀貨もありました。で、デナリの銀貨というのも見つかっているそうであります。そういうこの効果があるわけでありますが、これ私金貨をね献金するのはもったいないから両替してくださいって、そういう意味ではなくて、そういう意味ではなくて、この肖像、ごめんなさい、この肖像が問題だった。イスラエルの国では偶像を作ってはいけない、それが本当に厳しく守られていました。その偶像を作ってはいけないということの中に、このこういうコインにこの皇帝の肖像を彫り込むことも入っていると考えられていました。ですから、このまさか神殿への捧げ物に、神殿への捧げ物にこんな肖像がついた金貨を捧げることはできない、だからこれは神殿への献金に使っていいコインだよというコインをこの神殿で両替をしていたそうであります。ですから、まあ言ってしまえばみんなの便利のためにやってあげているって気持ちもあったかもしれない。みんながおうち、他のところでこの肖像のついてないコインを探すの大変だろうから、ここへ来たらこの肖像のついてない神殿に刺されることのできるコインを両替してあげるよ、そういうみんなに便宜してあげるよ、そういうふうにやっていると思っていた彼らは。でもそこには手数料がかかって、でその手数料は誰のものになったかというと、祭司のものになっていました。そう、この神様に仕えると言っている祭司が自分が儲けるためにこの両替という制度を使うようになっていきました。そして、まあ、鳩を売る代、まあ、鳩はこの絵を準備してないんですけれども、鳩というのは、まあ、鳩ですね、鳥ですね。その鳩は、その、何のためかって、ペットのためじゃなかった。何のためでしょうか。神殿で捧げ物を捧げるためでありました。神殿で、この貧しい人は鳩を捧げていました。その貧しい人は、もうお金のある人は羊を捧げました。もっとお金のある人は牛を捧げました。でも、お金のない人は、この、鳩を捧げました。イエス様も、イエス様が生まれてこの神殿に最初に行くときに両親は鳩を捧げたと書いてあります。だからイエス様のお家も貧しかったんですね。 マリアとヨセフのこの夫婦も貧しい夫婦でありました。だから鳩を捧げて、鳩を捧げる人たちは本当にこの貧しい中頑張って一生懸命鳩を捧げたわけであります。でもその鳩も完全な鳩ではなければいけなかった。だって人間ってずるいですから、人間ってずるいですから、この鳩でいいっていうとどうするかっていうと、これごめんなさいね、なんか金貨が出てきて戻んなくなっちゃってる。金、はい、この鳩と何でもいいっていうふうに言ってると人間がずるいから、鳩の中で一番弱ってる鳩、鳩の中で一番この売ろうと思っても売れない鳩、そういう鳩を捧げるということをする傾向がある。だから神様に捧げる鳩は完全な鳩を捧げなさいよというふうに決まってた。完全な鳩を捧げなさい。だけどこの鳩、この鳩が完全かどうか神殿に行ってみなきゃわからない、これは不便だから、神殿の入り口でこの鳩は神殿で刺されて大丈夫ですよって、そういうサーティファイド制度が、サーティファイド鳩、それを売っていたんですよ。それってまた高く売ってたんです、高く。それを手数料誰がもらうんですか。やっぱり祭司が儲けていた。イエス様はそのことに対して怒られたんですね。ここは人々が祈るために集まっている場所なのに、人々が心から祈るために集まっている場所なのに、この祭司たちが儲けている、祝福を肥やしている、その姿にイエス様は怒られて、ここは商売をする場所じゃない、ここはこの祝福を肥やす場所じゃない、ここはこの強盗の巣じゃない、そうじゃない、本当に人々が神様の前に来て祈るところなんだよ、そのように人々を招かれたのであります。そしてその後に子供たちが賛美をする場面が出てきます。子供たちが賛美をする、子供たちがホサナホサナ、ダビデの子にホサナ、賛美をしている時に救い主イエス様、そういうふうに賛美をしている時に、子供たち黙らせてください、この子供たち何言ってるか分かってますかっていうふうにパリサイ派の人やこの祭司長ですね、祭司長が言った時に、この子供たちやめさせたらいいんじゃないかって言った時にイエス様なんて言ったかというと、いや、この子供たちの口に賛美を与えたのは神様なんだよ、神様がこの子供たちの口に賛美を与えたんだよ。これ神殿というのは神様の臨在の象徴であります。神殿というのは神様のこの臨在が現れている場所だというふうに人々が信じていました。また神様がそういうふうに約束をしてくださいました。この神殿に私の臨在を満たすよ、神様が臨在、神様がそこにいてくださるんだ、神様があなたと共にいてくださるんだ、神様が私たちを愛してあなたといつも一緒にいてくださるんだよ、そのことを表す場所として神殿があった。その神殿はどんな場所か、それは祈りと賛美の場所だった。祈りを捧げ賛美を捧げる場所だった。だから神様と共に歩む歩みは本当に賛美と祈りなんだ、祈りと賛美なんだ。私たちのこの神様と共に歩む歩み、神様と共に歩もう、神様と共に歩もう、それ何か、本当に祈りを捧げまた賛美を捧げていく歩みなんだ。今日はそのことをお話したいと思うのであります。この前置きが長くなりましたけど、2つのポイントは割合、短くあっさりといくと思いますけれども、第一に神様と共に歩むところにあるのは祈りなんだ、神様と共に歩むそこにあるのは祈りなんだということを、ごめんなさいね、消しちゃった。第一のポイント祈りですね、ごめんなさい、第一のポイント祈りというのが出るはずだったんですけど、私がなんか手違いで消してしまったみたいなんで、この、あるようなつもりになって、ください、祈りです。祈りというのは特別なことではない、 今日のコラムの右の方にも祈りのことを書いておきました。祈れない日のためにという本があります。祈りということを言うときに本当にある程度の割合の人たちは、いや私は関係ありません、私はもう祈り、本当に祈りが楽しくてしょうがありません、そういう方々は本当に素晴らしい、感謝してください。でもある程度の割合の方々、祈ることがわからないとか、祈ることが難しいとか、祈れないとか、なんか私この入っていけないっていうか、本当に祈れないんだ、そういうことで引け目を感じたり、この何か、なんていうのかな、あの二流というと変かもしれません、なんて言ったらいいんでしょうかね、一流も二流もないって思いますけれども、でもなんかあの自分はなんかクリスチャンとしていまいちだって、そういうふうに思ってしまう傾向があると思うんですね。本当に私もそうでありましたし、まあ、今でもですね、本当に本当にもっともっと祈りへ、神祈りを教えてくださいという思いで歩んでいますけれども、でも本当にこのそのような思いにとらわれている方々いらっしゃるだろうなと思うんですね。私の家は祈りの家だ、イエス様おっしゃった、この神様の家は祈りの家だ、そうだそうだ、それ分かってるけれども、分かってるけれども、本当に私はその祈りってことがあのよくうまりうあんまりできないから、私はダメなんじゃないかって思ってる方もいらっしゃるかもしれない。でもそれは本当にあの私たちがなんか祈んなきゃいけないって思うその義務感とか、それもったいないと思いますね。そうじゃなくて、本当に私たちはこの祈りをもっと自然に、もっと当たり前のように、祈っていけばいいんだなってことを経験していくことができればいいなと思うんですね。私たちがこんだけ何分祈りましたからとか、こんだけ祈りましたから神様喜んでくださる、神様祝福してくださる、神様あなたを次のステップに導いてくださる、そうではなくて、本当に神様は私たちのことを無条件で受け入れて、神様と共に歩む喜びをもっともっと知ってほしい、感じてほしい、経験してほしい、そういうふうに願ってらっしゃる。そしてこの何でもいいから、とにかくこの神様に心にあることを何でも話してしまう、何でも分かち合ってしまう、神様と共に時間を過ごす、それがこの私たちの祈りなんだなっていうふうに思う。絶えず祈りなさい、絶えず祈りなさい。だから祈りってことが、多分私たちがブツブツブツブツ神様に何か、いやもっとブツブツって言ったらいけませんね、もう喜びを持って神様お願いします、神様ハレルヤ、神様っていうふうに何か言っていることが祈りだという、それが祈りだと思うと、絶えず祈りなさいって言葉は絶えず祈れないってなっちゃうと思うんですが、でもそうじゃなくて、本当に私たちが絶えず祈る、それはいつもいつもどんな時にも神様と共に歩んでいるんだって、神様に心を向けて、あ神様助けてください、神様お願いします、神様力をください、誰かと話している時にも本当に神様今力を与えてください、神様私に平安を与えてください、私に喜び与えてください、もちろん時間を取り分けて、時間を取り分けて本当に集中して祈る時もそれは素晴らしいでしょう、そういう時を持ったらいいと思います。でもそれだけじゃなくて、本当に私たちがいつもいつもこの生活の側面側面で神様本当に声を上げていくこと、それがイエス様の願いであることを思うんですね。というのはイエス様はこのここで鞭を、鞭を作ってという言葉が他の福音書には出てきますけれども、どんな思いで鞭を振るわれたのかなと思うときに、イエス様は単にここは本当は祈りの家なのに何やってんのお前たち、ピシピシっていうふうにやっただけではないだろうと思うのであります。というのは私たちが神様に祈ることができる、それはそこにはイエス様が十字架にかかってくださったということがあるからです。私たちはお祈りするときにイエス様のお名前によってお祈りしますとお祈りします、イエス様のお名前によってお祈りしますとお祈りしますけれども、そのイエス様のお名前によってお祈りしますという言葉は イエス様ご自身が、一つにはイエス様ご自身が私の名によって祈りなさいっていうふうにおっしゃったからです。でももう一つはイエス様が十字架にかかってくださったからこそ私たちは祈れるんですよという、そういう信仰告白がそこには込められています。ちょっと図に表してみました。いや、もういつもご紹介している図でありますが、今日初めて見る方もいらっしゃると思います。神様と人間、神様は清い神様です。そして人間は罪を持っています。神様は清い神様で、人間は罪人です。ですから神様と人間との間には本当にこの大きな大きな違いがあるんだ。私たちの方から神様に行こうと思っても行くことができない、深い深い淵があるんだってある人は言いました。そう、本当に広い、本当に遥かに離れてるんだというふうに聖書は語っています。けれどもその神様が私たちの方に分かるように、神様ご自身を表していらっしゃる自然界を通して、また私たちの心の中にある良心というものを通して、神様どんな方かということを表していらっしゃいます。自然界を見るならば神様の素晴らしさが分かる。大きな大きなこの滝を見たら、ああ神様、この人間ってちっぽけだなって、自然って大きいなって、これを作られた神様ってなんて大きいんだろうと私たちは思います。その神様ご自身をいろんなところで表していらっしゃる。でそしてそれに対して私たちもそれに応答しています。神様ってこんな方かな、神様ってこんな方かな、応答しています。でも人間が罪人であるがゆえに、神様に届こうと思っても届かないんだって、これを宗教とか道徳とかいうふうに私たちは呼びます。でもそれは届かないんだって、神様に届こうと思っても届かないんだ、その神様の方から人間の方に道を開いてくださったのがイエス様ご自身であり、イエス様の十字架なんだって、神様の方から人間の方に道を開いてくださって、私たちが神様に祈ることができ、イエス様おっしゃいました、私は道であり真理であり命である、私によらないでは誰も父の身元に行くことはできないって、私が道だ、私こそが道だというふうに、これ一回戻すと最初にまで全部最初からやり直さなきゃいけなくなってしまうんで、ちょっと時間かかりますけど、とにかくですね、神様、イエス様が私は道だっておっしゃいました。この道となってくださって、イエス様は私たちと神様と、イエス様は私は道を教えるとは言いませんでした、私が道なんだとおっしゃいました。私、イエス様が道となってくださって、私たちが神様のところに行くことができる、祈ることができる、そのようになったのもイエス様の十字架のおかげであります。イエス様はこの鞭を振るって、私の家は祈りの家だって、おそらくイエス様は涙を流しながら鞭を振るったと思います。本当にこのいっぱい涙をためながら、私の家は祈りの家だと、いや、この聖書に書いてあるのに、あなた方はこの祈りの家を強盗の主にしてしまったんだって、鞭を振るった時に、本当にイエス様は怒りを持ちながら、怒りに震えながら、また涙を流しながらこの鞭を振るったでありましょう。でもイエス様はその時に、ただ正義感からなさったのではなくて、ご自分の十字架を、もうこれから1週間ですよ、十字架を見つめながら、やがて私がかかろうとしている十字架ゆえに、人々は神に祈ることができるようになる、この神殿というのがエルサレムにからなくなってしまっても、人々は神様に祈ることができるようになっていくんだって、私は命をかけて、すべてをかけて、あなた方が祈ることができるように道を開くから、私は道を開くから、私はあなた方のために自分の命を与えるから、 この祈りの素晴らしさを、この祈りの喜びを、この神様と共に歩む喜びを、この祝福を、幸せを経験しなさいよ。経験してほしい。こんな、このお金が儲かるとか儲からないとか、いやもちろんそういうことも本当に私たちが歩んでいく中でそれも大切かもしれない。でも本当に神様と共に歩む喜びに比べれば、それはもう本当にちっちゃいこと。この神様と共に歩む喜び、神様と共に歩む祝福、神様と共に歩むこの神様と語り合いながら歩んでいくこの喜びをお前たちも知ってほしいんだよって、イエス様は私たちを招いておられるのであります。そしてイエス様はおっしゃいました。私はあなた方が祈る時に、時にそこにいるよって、マタイの18章の19節から20節でありますけれども、またよく言っておく、もしあなた方のうちの2人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださるであろう。2人または3人の者が私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。そのように約束をしてくださっています。本当に祈らせていただこうじゃありませんか。さっきこの浜田兄弟がね、この本を読みながら、ああ賛美したいなと思った、本当に私たち、ああ祈りたいなって、そのように流していただきたいと思いますね。ああ本当に私もそのような祈りの生活、祈る神様と共に歩む喜び、もう本当にイエス様が命を懸けてその道を開いてくださった喜び、私も経験させてください、そのように祈らせていただきましょう。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。賛美ということですね。神様と共に歩むところにある賛美、もうこれはもう賛美は神様を褒めたたえることです。これもですね、皆さんの中のある程度の人たちはもう賛美もう大好き、もう賛美はもう本当にもういくらでも出てくる、もうたくさん賛美したい、そういう方々もいらっしゃる。それは素晴らしいことで、もう神様に感謝してください。でもやっぱりある程度の割合の人たちは、いやー賛美がね出てくる時もあるし、賛美したいなって時もあるんだけど、なんかそういう気持ちになる時あるんですよね。で来る、そういう悩みを感じていらっしゃる方もいらっしゃるだろうなと思う。あの時はもうあんなに賛美できたのに、今はそんなになんか燃えるものがなくてということで悩んでいらっしゃる方もいるかもしれない。でも数週間前にこのともお話しましたけれども、本当に私たち賛美を、とにかく賛美をしていく時に、とにかく賛美を捧げていく時に、神様私たちのうちに触れてくださる、語ってくださる。あのパウロとシラスが牢獄の中で賛美を始めたとき、どんな思いで賛美を始めただろうか。本当に神様素晴らしい、ハレルヤ、神様素晴らしい、そういう喜びだけで賛美が始まっただろうか。いやだけど濡れ衣を着せられて、本当に真っ暗な牢屋の中で、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろうかって、そんな気持ちもあったでありましょう。でもその中で彼らは賛美を始めた。賛美を始めていくときに、私たちは賛美を始めていくときに、いや神様がそこに住んでいらっしゃる。そうですね、その言葉も聖書に書いてあります。しかしイスラエルの賛美の上に座しておられる、あなたは聖なるお方です。詩編の22編の 3節の言葉でありますけど、神様は私たちが賛美をするときに、賛美をされるときに、賛美の中に神様は住んでいてくださる。神様の臨在って言葉をよく教会では使いますが、神様の臨在、神様がそこにいてくださること、神様の臨在があるって言葉を使いますけれども、私たちが感じるとか感じ、あ神様がいてくださるんだなって感じる、それは素晴らしい。でも感じようと感じまいと、神様は約束してくださってる。神様は私たちが賛美を捧げるときにそこにいてくださる。私たちがそれを本当に深いところで、ああ本当だなって、もう思わず涙が溢れてきてしまうような、そういう経験をするときも、なんか心が乾いているかのように感じるときも、 神様はその賛美の中に住んでいてくださる、それが神様の約束です。そして私たちが賛美をしていく中で、この賛美が私たちの賛美によって神様は私たちのうちに触れてくださって、また私たちが賛美ができるようにしてくださるのであります。そしてこれは私たちがやがての日天国に行ったら、いや天国っていうのはあの世の天国ですね。この世の天国も素晴らしい、でもあの世の天国もっと素晴らしい。あの世の天国、神様と共に歩むあの世の天国も、この世の天国をはるかに超えて神様の近く歩めるあの世の天国、あの世の天国で黙示録を見ると出てきますけれども、人々何してるかって、天国行ったら伝道しない、皆さんイエス様知ってるから、伝道ができないなんて寂しいなと思うでしょうか。天国行ったらもう伝道しない、そんな寂しいなと思うでしょうか。天国行ったらもう説教もないの、いやあるかもしれない、だけど ないかもしれない、ないんだろうな、御言葉は神、もう本当に神イエス様の御言葉がそのまま語られるわけですからね。天国行ったら絶対なくならないものがある、それは賛美だって。天国行ったらもうずっと賛美してる、神様の素晴らしさをもう褒めたたえてて、もうそれがそんなの飽きないのって、それはこの天国行ってないから、私たちがもう飽きない、本当にもうその神様を褒めたたえることがなんて喜びなんだろうか、なんて素晴らしいんだろうか、もうずっと神様を褒めたたえて止まらなくて、もうずっと褒めたたえて褒めたたえでしょう。私たちがこの地上でする賛美はその天国のフォアテイストですね、前味なんて言ったらいいんでしょうかね、その試食って言ったらいいんでしょうかね、この世で神様を賛美する賛美は、あの世界、あの世の天国での賛美のほんの一部の味わいです。その賛美を私たちは神様に捧げることができる、それを私たちはこの地上で経験することができる、それが私たちの喜びです。本当にこの地上において神様の愛をいただいて、本当に感謝にあふれて歩んでいこうじゃありませんか。クリスチャンの生涯において何が大切かって、いろんな大切なものあります。それもちろん先ほど申し上げたように、礼拝守りましょう、聖書読みましょう、お祈りしましょう、それも大切です。伝道しましょう、また本当に世の中に仕えていきましょう、大切な使命です。あなたの家族に仕えていきましょう、大切な使命です。あなたの周りの人を愛していきましょう、大切な使命です。でもそれのよりも何よりも、まず一番最初に本当に神様と共に歩み喜び、神様の愛に感謝して歩み、神様がこんなにも愛してくださった、一人子イエス様を与えるまで愛してくださった、そのことに本当に感謝して歩んでこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にあなたが私たちを作ってくださって、私たちの心臓本当に1分間に何リットル血を全身に回していると伺いました。運動したらその5倍25リットル全身に血液を回していると伺いました。本当に神様、あなたが私たちの体をそのように作り、神様私たちの肉体を支え、この命を与え続けてくださっていることを感謝をいたします。神様けれども、何よりもこの私たちのために一人子イエス様を与えて、何よりも一人子イエス様を与えて、本当にすべてをイエス様がすべてを投げ出して私たちのために救いの道を開いてくださった、そのことに勝る愛はないことを覚えます。神様、そのことに心から感謝いたします。神様、あなたの与えてくださった愛にもっともっと目を開いてくださって、あなたの愛を味わわせてくださいますように、そしてその喜びにあふれて歩んでいくものとならしめてくださいますように、私たちが あなたのことを伝えるときに、また世の中に仕えていくときに、周りの人々に仕えていくときに、周りの人々を愛していくときに、まずあなたの愛をいただいて、あなたに愛されて喜びを持って出ていくことができますように、この世界に出ていくことができますようにお願いをいたします。今日もどうか集われたお一人お一人の心に触れてください。イエス様の十字架の恵みをどうかそこに届けてください。本当にそのイエス様の十字架に表された神の愛、愛されている喜びにあふれて、ここから使わせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。